政友会、米倉義親議員、野呂和夫議員、松本和孝議員、市野幸男議員、中村誠議員、田中正弘議員、坂口秀夫議員、山本義弘議員、堀端治議員。松阪市政における総合的危機管理を問う。項目は11です。1、当初予算に市民生活支援策を、今後の財政運営はいかに。質問、物価高騰で生活に苦慮している。当初予算に市民を少しでも支援する予算があっても良いのでは。答え、ポストコロナを迎え、観光事業、企業誘致などを進めることで、地域の活性化により、生活支援に結びつくと考える。今後、国の臨時交付金の配分があれば、生活支援策を考える。質問、財政で便利で有利な合併特例事業債が、令和6年度末で終える。これに代わる財源がない中、増加する扶助費、投資的経費に対し、いかに乗り切るのか。答え、令和5年度末での発行可能残額は約8億円。98% の発行率である。今後、大変厳しい財政運営となり、さらに義務的経費も増えることから、未利用地の売却及び活用、企業誘致、産業活性化策や、歳出の抑制・適正化に取り組む必要がある。2. 動き出すコミュニティセンター化に注目。質問。徳和地区住民協議会が指定管理者としてコミュニティセンター化がスタートするが、指定管理に向けた体制、運営管理などを調整課題、一番難しかった課題は？答え。センター関係33項目、公民館関係26項目の協議を進めてきた。課題となっていた災害対応や建設関係の要望の取りまとめ、市の関わり方などがあった。難しかった課題は、給与の支払いや労務管理を心配する声が多くあったが、住民自治協議会連合会の支援もあって解決した。質問。準備期間としてスタートする住民自治協議会はいくつあるのか。答え、2つの住民自治協議会が取り組んでいる。質問、モデル地区の実践についていかに検証を進め、検証結果をどのように情報発信し、情報の共有を図るのか。答え、有識者を交え、コミュニティセンターモデル検証委員会を設け、ヒアリングや現地視察など委員会を4回、住民自治協議会を対象とした検証報告を年1回開催する。3. 民生費松阪市障害者支援事業の就労の状況。質問、松阪市役所の雇用法定率が 2.6% に現状達成しているとのこと。以前はなかなか達成しにくいと言われていた。日頃、障害者の皆さんは挨拶もしっかりとされ、すがすがしく感じている。法定雇用率を今後維持するためにどのように取り組むのか。答え、この障害者雇用法定率をさらに引き上げるために、職場環境の整備と雇用を積極的に進めていく。4. 安全安心防災の総合的危機管理について。質問、本市における事業継続計画 BCP や、地域で一丸となって継続計画を機能させる DCP の具体性がどこまで確立されているか。答え、BCP を実効性のある計画とするため検証、全部局を対象に課題調整や解決に向けて、平成29年度策定の災害時職員行動マニュアルの見直しを進めている。DCP、地域継続計画への取り組みは、身近なものとして、 地区防災計画を推進する。質問、実地訓練を繰り返し繰り返し行政単位でもやっているのか、それをやっていないと BCP、DCP の理論だけ分かっていても、いざという時に機能しないのでは。答え、実施訓練などに関しては、毎年本市の総合防災訓練で、ハグなどの図上訓練的な訓練を実施している状況。質問、避難所での区割りについてもハグでやっているとのことだが、それを機能させる実施訓練をしないといけないと考えるが、どこまでやっているのか。答え、地域での避難所開設運営訓練等防災訓練で実施していただくよう支援を行っている。質問、緊張感を持った実践さながらの避難訓練、避難体制が必要と考えるが。答え、今年の総合防災訓練はいつ起こるかわからない災害として夜間訓練も考えている。災害対策本部の立ち上げから様々行う中で課題抽出をしていく。意見、30年活動し、数十年前に夜間や早朝の訓練なども経験者として意見している。夜間訓練は非常に興味がある。写真、防災訓練風景。写真終わり。5、都市間交流、駅令が結ぶご縁の官民共同事業。質問、浜田市、沖ノ島町、本市は、駅令が結ぶ友好会が盛んであり、竹上市長誕生時に浜田市と交流締結をしていただいた。松坂駅 JR 側改札前の駅令モニュメントが浜田市にも建設され、続いて沖ノ島へも設置の声が高まっている。5月には沖ノ島の祭りに3、市、町が集い、交流を深めようとしており、今後この友好の輪がより広がれば、近い将来沖ノ島町とも都市間交流を望む。答え、今後の沖ノ島との行政としての都市間交流については、今後の双方の民間交流の高まりを注視していきたい。写真、駅令が結ぶ松阪市、浜田市、沖ノ島町。説明、松阪駅前の駅令モニュメント。写真終わり。6、臨済業の振興とウッドピア北地区産業用地整備。質問、令和5年度予算における原木生産及び製材品の需要拡大に向けた取り組みは。答え、素材生産量の拡大に向け、種伐を推進する新たな事業として、緑の再生事業補助金を新年度予算に計上した。また、製材品下需要拡大に向けては、木造住宅建築促進事業補助金の目標棟数も100棟から110棟に拡大し、松坂産材の利用拡大を推進していく。写真、開設から22年目を迎えるウッドピア松坂。写真終わり。7、臨海地域の防災計画。質問、避難タワーが五主松瀬に2基完成したが、沿岸地域の要望や不安は計り知れない。3基4基目という考えは。答え、津波避難困難地域の2地区が解消されていることから予定はない。意見、そこに行けない人の状況は変わっていない。今からスタートという気持ちで取り組んでいただきたい。質問、危険ブロック塀等除却事業補助金が継続されなかった理由は。答え、集中的に除却を促す緊急性のある事業として継続はされていない。意見、危険を取り除く施策をしっかりお願いしたい。8、海が綺麗すぎて不良、海苔色落ち、アサリ激減。質問、産業や生活の排水規制が効きすぎだということで、 排水規制の緩和に踏み切ったようだが、具体的にどのような規制緩和なのか。答え、リン・窒素の排水基準が2倍に緩和、松阪浄化センターなど5カ所で実施。質問、効果は出ているのか。答え、4月以降に結果が出る。9、小中学校施設整備、体育館の取り組み。質問、地域が文化活動の拠点として利用させていただいている体育館での音響に関して問題はないか。また、児童の学校生活において、音が聞こえにくかったり、聞きづらかったりというような不快感を覚えたりということはないか。答え、小中学校の体育館については、児童生徒の運動や文化活動の場であると同時に、地域コミュニティの場として利用される施設であり、これまで音響に関する苦情などは寄せられていない。体育館の音響設備の老朽化が今後も進んでくることから、令和4年度は三雲中学校の体育館の音響設備の更新をした。今後も計画的に音響設備の更新に努めていく。質問、体育館は災害時での避難施設としても活用をされており、避難した住民などが Wi-Fi に接続できる環境にできないか。答え、避難所での Wi-Fi 提供や地域の方々への Wi-Fi 提供についても、校舎に設置されている Wi-Fi 設備やインターネット回線の活用も踏まえ、児童生徒の学習活動に影響を及ぼさない形で検討をしていきたい。10、公募2ヶ月前に何も決まっていない太陽光事業。質問、PPA 方式で太陽光発電15カ所の設置、1カ所1億円とすると15億円。5月で業者の公募に入るが、15カ所の設置場所も決まっていないのは。答え、予定している5月に向けて精一杯努力をしていく。質問、令和5年5月に業者を公募する。全部決まってなければ公募ができないのでは。答え、現状としてはあやふやとの指摘。答弁は今の状況。当然公募にかける前に仕様書等で謳っていく。現状はいろいろと検討している最中。質問、20年後、太陽光契約が終わったとき、撤去費は市が払うか、それとも業者か。答え、業者において撤去するか、無償譲渡は発注書の中で条件として捉えている。質問、15カ所の太陽光の発電出力は。答え、業者が提案する。現時点では未定。意見、太陽光発電システム入札に入る業者だとしたら、太陽光パネルが何枚、インバータ機器が何台いるかがわからなければ入札に参加できない。写真、太陽光発電30キロワット、10年前で1500万、松阪市の価格の5分の1で設置した。説明、一面に敷き詰められた太陽光パネル。写真終わり。11、ゴミ対策事業の入札、落札業者に対するコンプライアンス確認。質問、雇用をしている人の社会保険の加入の把握、及び業務指導はしたことはあるか。答え、社会保険の加入は把握していない。収集運搬に関する業務説明指導は、入札時の業務使用書及び業務特記使用書に明記された内容に基づき実施。契約履行前に事前説明を行い、廃棄物処理法等関係法令の遵守、労働関係法令に関わる各種保険については、加入要件を満たす場合には必ず加入することについて説明をしている。質問、コンプライアンスに基づいた会社が落札できるような仕組みをしっかりと明記していただきたい。 市民の不安にならないような形の仕様書、そういったものに改善していただきたいがいかがか。答え、清掃担当所管内、また契約所管課と協議を進め、必要に応じて契約業務の内容や仕様書などの一部見直しを9月の入札執行に向けて研究していく。その他の質問。重層的支援体制、防災計画と国民保護法、河川氾濫危険地区対策、中山間地域の防災、学校運営の管理のあり方、部活動地域移行支援事業、高齢者の安全安心対策、空き家対策、指導に対する維持管理の取り組み、公共交通対策、農産物の獣害被害の対策、中部大運動公園の環境整備。